皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。8月5日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はマネーの増発に耐えられるかというお話です。今頃もですね、本当にコロナの2期目の流行ということで、ものすごいスピードでコロナの感染者増えてますね。毎日の発生者の数を見るとですね、尻上がりに増えてますよね。1日あたりの発生者の数が、どんどん増えてて、それから入院を要する者の数、重症者の数、それから死者の数も増え始めてますよね。だからこれ本格的な2回目の大流行になる可能性があります。で、毎日毎日こう死者の感染者の数が増えてる様子は、いわゆる指数カーブで増えてますよね。要するにあるパーセンテージでずっと伸びてるような、世界もそんな感じがあるんですね。指数カーブで増えてるってすごく大変で、というのはその前の日の、あるいは2週間前の何パーセントが増えるという形でいきますから、これものすごい勢いで増えていくんですよね。例えばその日本の数字見るとですね、7月の31日の感染者が1574人だったと、2週間前の7月17日は588人だったと。で、この2週間で 2.68 倍に増えてますよね。ということは、これから2週間ということになると、8月のお盆ですよね。7月31日から 2.68 倍って、7月31日から2週間って8月14日頃ですか。それぐらいですよね。それでその 2.68 倍だと4200人になりますよね。で、それからそのもし8月の14日からさらに2週間と、8月28日ですか、4200人の 2.68 倍だと、これ1万2000人ぐらい近くなりますよね。そしたらですね、これもう7月の初めの10倍になっちゃうわけですよ。8月末でね、2週間で10倍になっちゃうわけですよ。指数カーブで増えてるって、実はものすごく危険なことなんですね。で、病院の数とか受け入れ病床の方とか医療従事者の数っていうのは、そんなに指数カーブで毎日毎日増えるもんじゃないですよね。ある一定数でずっと固定していて、で、増床するとそれが増えるということだから、その例えばある一定数でね、ずっと病院が推移していたと、受け入れ人数が、で、毎日数カーブでですね、例えばその感染者が増えていったっていうことになると、どうなるかっていうと、それまるでですね、ある日突然、例えばその急行電車の通過待ちをしている各駅停車の脇を高速で急行電車が追い抜いてみたいな感じなんですよ。こっちは止まってんのに、向こうはものすごいスピードで隣の線路を駆け抜けてったと、こんな風になるんですね。ですから、その指数カーブで増えていくってことは、実はものすごく危険なことなんです。片っぽね、その受け入れ側の方は、制約の方はそんな伸びないでしょ。だから今の日本の状況は、私すごく危険だと思うんですね。だからその本当は今全部閉めちゃうのいいと思うんですよね。今全部閉めちゃわないと、お盆の時に4000人超えちゃってて、で、月末は1万2000人だっていうことになると、もう完全にパンクしますよね。で、やっぱりその一定数重症者の人もいるし、亡くなる人もいるわけだから、やっぱ当然それ死者の数も増やしちゃうじゃないですか。だからそのお盆はですね、やっぱり閉めたくないと。帰省もしたいし、法事もしたいし、それから観光もあるからっていうんで、まあ、閉めないでやっていこうなんて政府思ってるかもしれないけども、私は大変なことになると思いますね。死者の数が少ないとかいう話も今のうちの話ですよね。本当にいつまでも少ないかどうかって全然わからない話ですから、非常に私は危険なことになったなと思うんですよね。で、世界を見ると、例えばアメリカなんかだと2回目はどうもなんかピークを打った感じがありますよね。州によってはまだ増えてますけども、全体としてはピークを打った感じがあるから、まあ、今回の2回目のピークがいつぐらいに来るのかはわからない。まあ、世界に1ヶ月遅れだとすると、どうだろうな、9月ぐらいまではあるかもしれませんね。ものすごい増加がね。そうするとなんかこれは、今年の秋は日本もえらいことになりかねませんですね。まあ、だから本当はもう今ぐらいからですね、みんな何もしないと、立てこもると。で、政府は現金を出すと、これが一番ですよね。 なんか本当にコロナってですね、わからないことだらけだから、油断するとえらいことになりますよね。だからそんなキャッシュ渡して家にいてもらえばいいと思うんですね。休業保障も出しちゃいいと思うんですね。ぐずぐず言ってないでですね。で、要するに死者がたくさん出ちゃってですね、みんな悲観的になっちゃったら全部終わりじゃないですか。キャッシュ出したって所詮預金に入ってるだけなんだから、で、別に日本人その金持ってどこ逃げようなんてあまりいないですよね。で、別に外国で不動産買おうなんていうのはあまりもう今ほとんどいないし、回収の段階でしょう。そうなってくると、別にそのみんな無事で過ごせればですね、コロナ終わった時に無事で終わればね、キャッシュあんだから、あとなんか投資のね、日本再生の、まあなんていうんですか、アフターコロナの投資やるんで、投資銀行でも一つ作ってですね、で、そのまあ、リスキ債でも発行してですね、で、その資金回収して投資回せばいいでしょう。どうせ預金にとどまってるだけなんですから、何にも難しいことないと思うんですよね。何をそのやってんのかなと私は思うんですけども、まあいずれにしましても、今日はそのもう一つの話、そのマネーの話なんですよね。とにかくコロナっていうのはその売り上げを止めちゃいましたから、やっぱりそのみんな資金繰りが続かないわけですよ。それであっという間にその皆さんキャッシュを出すことにした、どの国もですね。まあ、他に方法ないですから。で、問題はこれで2回目になりましたよね。で、2回目もちゃんとキャッシュを出せるかどうかで、出した後耐えられるかどうかですよね。まあ、やっぱりその財政当局がどの国もそうですけども、本当にキャッシュ出して大丈夫なのかと、例えばその裏側は借金ですよね。国債なりどっからの借金で賄うんで、借金して相場が崩れないかどうか、金利が跳ね上がらないかどうか、まあ、いつもものすごい皆さん気にしてんだと思うんですね。アメリカなんかだと、もういよいよ2回目の早く金出さないとですね、立ち退き請求どんどん出てきちゃって、地獄の沙汰を課すわけでありますけども、まあなんかまだ議会の方で話がまとまらないですよね。やっぱり予算限られてんだと思うんですね。今もうドル安くなってきたじゃないですか。ドル安になってきちゃって、無理やりさらに金出しますと、これドルもっとずっこけて、で、相場もずっこけて、で、金利上がっちゃうわけですね。で、またアメリカってその3月はロックダウンしたとこから大暴落来ましたよね。だから本格的な2回目のロックダウンになると、それは大暴落しますわね。で、かといってその、まあとりあえず暴落は防げたというふうにして、ごめんなさい、2回目のロックダウンは、全面的なロックダウンを防げたということにやってっても、どうせ業績悪いわけだから、で、やっぱりその諦め倒産って増えてますよね。そんな意味ではですね、まあ上がったものはその点倒が起こってくるわけで、で、そういう全面的なその相場の崩落っていうのが出てきたときに、マネーの増発に耐えられるかどうかっていうのがやっぱ大きなポイントですよね。前から申し上げているように、今ここでデフレに向かっていく国とインフレに向かっている国がありますよね。デフレの方はですね、まあ言ってみれば物価下がっていくし、金利もそういう意味では下がっていきますから、まあ増発してもハイパーインフレにはまあならない、ハイパーデフレですよね。ハイパーデフレというのは、キャッシュがあればとりあえず生きていけるから、まあさっき言ったように、もうとにかく休業補助でも何でも出して家にこもっててくれと、1ヶ月出ないでくれと、夏は家にいてくれと、墓は逃げないと、いうふうにしとけばですね、まあその大爆発は、もしかしたら感染の大爆発は避けられるかもしれません、まだね。そしたらあとは、まあそのね、そのお金はあとどんなふうに皆さんに投資してもらうかだけで済むんで、だそういう意味で言うと、マネーの増発やってもとりあえず国は潰れないと。ただ国はものすごい赤字でありますから、国の財政赤字は国家としてはもうこれはもう覆いがたい、その、赤字の国という赤字になっちゃって、お手上げになっちゃいますよね。ですから金融市場なんかはもうなんか国債を本当誰か引き受けるのって話にいずれなってきますよね。もうなんか皆さん新聞でも雑誌で見て分かりますけども、安倍内閣もですね、いよいよもう、なんて言いますかね、その次をめぐる混乱が始まってますよね。財界展望ってご存知です？財界展望って財界の、まあ、雑誌ありますよね。今財天って言うんだけども、すごいですよ。ご覧になってくださいよ。安倍友達の末路みたいな話でね。で、例の今井の末路とかですね、NHK がもう脱安倍を図ってるとかね、財務省は例の森友事件でですね、隠し通したやつが時間になってるとか、もう安倍の終わりで、それでも安倍にすがりつくやつ、安倍から離れるやつって、その話堂々と書いてますよ。で、なんか、 そう、利権屋たちはどうも菅がいいって言ってるんでしょ、自分たちの利権を誰が守ってくれるかというと菅だと。だから菅が総理大臣になってくれれば自分たちの利権を守れるっていうのが、まあ、利権屋の考えのようですね。だから菅もなんかまんざらじゃないような顔してますよね。でもあれは役人をね脅しつけたりするのは得意なんだけど、民には全く人気がないよね。あんな陰険でさ、何考えてるか分かんない男、あんなのはですね、その絶対みんながその嫌う、特に女性なんか大嫌いやな、あんなんね。だからそのまあ所詮はですね、宮廷の中の宦官ですよ。宮廷の宦官でやってたから、あんなの表出くらい一発打ち取られちゃうと思うんですね。でもまあとにかく利権屋にしてみると、自分たちの財布を守ってくれるのは菅だから、菅を守っていこうというようなことのようですよ。で一方その菅のですね面倒を見てるのが実はまた二階っていう構図もあるわけですね。例のあの河合だってあれ面倒見てたの二階派でしょ。なんかね菅のね悪いところの面倒をね二階が見てやってるわけですよね。で二階はだから上手にそうやってオンも売ってるわけで、でまあ二階は前から反安倍ですよね。で二階はその石破とも一緒につるんでましたよね。あれ甘利ですよ、甘利がですね二階を外すって宣言しましたでしょ。あそこでやっぱり二階はプチンと来たんじゃないですか。まあそれでもう石破の勉強会にも行くということでね、もうアンチ安倍をはっきりと鮮明にしたわけですね。だから安倍のところは甘利使って墓穴掘ったわけですよ。甘利なんか表出てきたらまた弾当たりますよ。この間のその千葉のね贈収賄の話、あれ全然釈明してないでしょ。黒川がですね黒を白にしてあれ釈明してませんよね。だから甘利なんぞ出てきたらまた打ち取られるわけですよ。でなんかまたやりたいと思ってるんでしょ、それにもかかわらず。でだからそうやってもう2回も動き出しましたよね。で岸田は岸田で全然頼りなくて、まあ安倍にしてみれば岸田に持ってってね、それでそのあれでしょ、そのあれに石破に行かないようにしたいと思ってるんだけど、もう全然ダメなわけですよ岸田なんかさ、話にならないわけで。だからその安倍としても次がないと。で一方ですね、誰も推進してくれないんだけどぜひ自分がやりたいと思ってるのが麻生ですよね。麻生はやっぱりまああれが一番の、まあ、利権の総元締めでありますから、あと1年ぐらい自分でやりたいんでしょ。でしかし彼誰もですね彼がいいって推薦してくれないんですよ。で経済界にですねあと1年俺がやんなきゃなんていう連中話をですね経済界の連中に言ってるようですよ。まあバカな人ですよね。でしかし穴馬でですね、ネガワークは私がなりたいなと思ってるのが河野太郎なんだと思うんですよね。あれバカですよね、本当にね。本当になんか今言った政治家ってみんな神奈川なんだよね。なんか神奈川政局なんて言われちゃってですね、ひどい目に遭ってますよね。私は何にも知りませんからね、そんなバカな自民党の中のですね権力争いなんか何の興味もないしですね、ろくなやついませんから神奈川県の政治家なんてですね。三原純子だって神奈川県ですからね、何なんだっていうぐらいで、私一切関係ないですからね、はっきり言って。河野のこの字も知りませんよ、うちの選挙区でありますけどね。でもまあそんな状況でありますから、これ崩れたら早いですよね。もうあいつ安倍官邸に来てんだけども国会は開かない、それから記者会見もしないってことでしょ。記者会見って要するにですね言いたいこと言うんじゃないんですよ、記者の質問に答えることが記者会見なんですよ。それをしないわけよね、言いたいことだけ言ってですねパッと帰っちゃうんで、それ記者会見って言わないわけ。そんなものはですね秘書官でも何でも言わしとけばいいわけですな。安倍自身がですね記者団の質問にちゃんと答えることが記者会見で当然のことでしょ。そのこのね国難の一大事なんですから。で官邸まで来てるのに出てこない、記者会見すらやらない、国会も開かない、で解散もしないと、まあ、解散しないでじゃあどうするのと来年まで行くと。しかし来年ってやるなら今度臨時党大会ですよね。臨時党大会になったらこれ、党員の投票でそれは一番決まるじゃないですか、安倍落ちますよね。でどうするんですかね。いやなんか先々のことは先々のことだと。それでオリンピックでしょ、オリンピックをまあ終わりにできないと、オリンピック中止宣言をいつ出すかだよね。これできるだけ先送りしたいと思ってるわけですよ。オリンピック中止宣言出したらさすがにもう安倍内閣持たないからさ、だからそれは来年の1月ぐらいと1月ぐらい限度なんですか。まあそういう話も聞いたことありますけども、とにかくオリンピックをやらないという話はですねできるだけ先送りすると、でできるだけ居座るという構えでいるんでしょ、まあ、バカな話ですよね。まあそんな調子でありますから日本の方もですね まあなんて言うんでしょうかね、安倍が辞めれば日銀の黒田も辞めるでしょうし、結構混乱するんですよね。私はだからハイパーインフレっていうのは日本はなさそうだけど、問題は国際市場だと思うんですよ。国際市場の秩序が本当に保たれるのかと。で、今メガバンクから地域の銀行までものすごい損失を抱えているところがありますよね。これからもっと出てきますよね、表沙汰にね、損失が。そうなった時に果たして日本の銀行って今のままで持つかどうか、私はなはだ危ういと思いますね。整理されるところ、合併しなきゃならないところ出てくるんだと思うんですよ。で、その時ですよ、自分が死ぬと思った時にみんな冷静に市場に出てくるかどうかは私はわからないと思いますよ。結構安易なところも多いですからね。国債市場とかここまでそのむちゃくちゃやって国債増発してね、銀行日銀が抱えてるとですね、これだけはものすごい売り物が出てくることは私あり得ると思うんですよね。まあそんなことで日本の方は国債市場が果たしてどうなるかですね。どうせ株は落ちるに決まってるんですから。株なんざはですね、要するにこの資金繰りのために上げてるだけだから何の根拠もないんでね、株なんざ落ちるに決まってるんだけど、問題はその国債市場の金利ですよ。これの国債が要するに投げ売りされた時ってのは、まあ、本当にね、一つ時代が終わる時ですよね。それからあとアメリカですね。アメリカも同じようなことなんですね。で、今そのドル安でありますから金も買われて、それから仮想通貨も買われてますよね。まあ、こういうものはやっぱりその買われる時は買われますよね。でも資金繰りで売る時はみんな売るから、上がった分だけまた落っこちるわけですね、これ。買うだけ買って、で資金繰りつかなくなったらみんな投げ打ってくる。まあ、これが今までの歴史ですよね。今1オンスがどうです、2000ドルぐらいいってんですか。でもあれ、ケネディ大統領それからニクソンの始めの時1オンス35ドルですよね。35ドルが2000ドルまで上がったと金はすごいっていうふうに考えるのか、ドルの価値が、35ドルから1オンス35ドルから2000ドルまで下がったと考えるのか、どっちが正しいかですよね。やっぱり後者なんじゃないです。本当にだからマネー増発による貨幣錯覚による経済の運営って日本アメリカは1971年からやってんだよね。1971年のニクソンショックからずっと貨幣錯覚による、貨幣の増発による経済の運営ずっとやってて、錯覚を食い止めるためのいろんなテレンテクダンがね、まあ、例えばオイルマネーって話だったりさ、それから軍拡競争だったり、冷戦構造だったり、それからその後のまあなんていうかな、その戦争屋の時代、911以降のねテロ戦争の時代だと、まあそれは軍の力だね。そうやってなんか緊張感を高めながら貨幣錯覚を利用して、でその都度金融とかテクノロジーとかいろんな分野で金儲けをしてきたという歴史なんですよね。でもケネディ大統領自身は当時ですね、利子並行税というのを導入しましてね、アメリカ人が世界に投資することも、世界の人がアメリカに投資することもできるだけしないようにすると、ドルの孤立化政策に走るわけですよ。やりますよね。それで政府紙幣、政府紙幣としてのドルも発行してますよね、ケネディはね。やっぱり殺されたじゃないですか。でトランプはその引き続きをやろうとしてるわけですね。 FRB のドルなんかのですね、問題は彼よく分かってると思うんですね。金融がままならないと、すなわち貨幣錯覚で運営してるわけだから。でも抜本的に考えるならば、アメリカを貨幣錯覚の国からやめなきゃいけないよね。そうすると一旦この貨幣錯覚を全部正気に戻さなきゃいけないですよね。だから一瞬でなんか相場を消しちゃうような、消滅させるようなことやらないと元戻らないじゃないですか。リセットですよね。私はなんかやるんじゃないかと思うんですよ。本気でなんか、まあ、トランプも私やるんじゃないかと思うんですね。でトランプが仮にそこまで踏み込まなくても、やっぱりこのコロナってやっぱものすごいその破損失をですね、これからもしばらくの間出し続けるから、どっかでその貨幣錯覚から冷める瞬間が来ると思うんですよね。本当のアメリカの実力ってどこなのっていうことが分かる瞬間が来ると思うんですよ。で今のドルはだからもう、ハイパーインフレでドル安で終わっちゃいますよね。で金融もだいたいリセットになっちゃって、もともとだからアメリカの個人なんか、もう個人の賃借人はもうリセットになっちゃうわけですよ、これでね。家追い出されてさ、コロナの中でさ、ね、ステンテンにされて追い出されちゃうわけですよ。で、その後仕事なんかないでしょ。だから個人ベースだとアメリカはもうリセットが進んでるわけよ。で、街の中だって、街の中心部がね、ボートに襲われて、ゴーストタウン化してるところが結構出てきたじゃないですか。今まで不動産価格が一番高かったようなところがやられてますよね。だからもうリセットになっちゃってんだよね。 だ最後はだからウォール街とそれからキャピトルヒルですよ、ワシントン DC ですよ、ここのリセットをしたら本当にリセットですよね。私はなんか行くんじゃないかって感じがするんですね。まあそんな風に考えるとですね、このマネー増発の最後っていうのはやはり正気に戻るっていうことだと思うんですよ。貨幣錯覚は終わりにして正気に戻る瞬間がやっぱりあるんだと思うんですね。まあそんな時に我々ちょうど出くわしてるわけであります。まあだからこの先のことを考えると今までと全然違う金融にもなると思いますんで、まあよくここは見ていくことが大事かなと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、マネーの増発に耐えられるかということをお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。